10ページ、環境に優しい農場を目指し、茨城県エコファーマーとして、新たに85人が認定される。3月2日、矢原保健福祉センターにおいて、茨城県エコファーマーの認定式が、市内の各団体代表の方や、個人農家の方10人が出席し行われました。今回新たに115人の方が、茨城県知事の認定を受け、市内の合計は192人になりました。茨城県では、化学肥料や農薬の多用により生じる環境汚染や、農地の生産力低下が大きな問題となっていることから、環境に配慮しつつ、農地の生産力を維持、増進する農業が求められています。そのため、バランスの取れた持続性の高い農業生産に取り組む方を育成するため、土づくり、化学肥料低減、化学農薬低減を一体的に取り組む農業生産計画を策定した農業者の方をエコファーマーとして認定し、環境への影響を少なくした農業を推進しています。水稲初期病害虫防除薬剤白米用補助申請、経営及び良質米の生産の安定を図るために、水稲病害虫の防除対策として、田植え前の箱内に薬剤を使用した稲作農家及び生産集団に対して補助金を交付します。交付要件。1、水田農業、工場改革対策、添削など、実施面積を除いた水稲作付け面積を対象とし、平成21年産、作付け内に使用された所定量の薬剤とします。農薬取締法による登録された白米用薬剤とし、10アール当たり 1kg まで。2、水田農業、構造改革対策、添削などに関わる加工用米、作付け面積は対象となります。ただし、青刈り稲の作付け分は対象としません。3、平成21年度、水田農業、工場改革対策で、添削など目標面積を 100% 達成している農家を対象とします。対象病害虫、稲蜜蔵虫、トロオイモシ、イモチ量、モンガレ量、補助率、農協での販売価格を基準とし、消費税を除く 40%。申し込み方法、期限までに所定の申請書を、矢原庁舎農政課に提出してください。なお、申請書は、矢原庁舎農政課にあります。茨城南農協などから購入した場合は、農協などからの一括申請となりますので、申請書を提出する必要はありません。申し込み期限、6月30日火曜。麦の赤カビ量、防除薬剤補助申請。麦の安全性、品質確保、生産性の安定を図るために、被害の軽減対策を講じた農業者、生産集団に対して補助金を交付します。交付要件。1、水田農業構造改革対策で添削など、目標面積を 100% 達成したものの田畑で、麦の作付けをする農業者、生産集団を対象とします。なお、麦の作付けをする農業者、生産集団においても、添削など目標面積を 100% 達成した方に限ります。2、平成21年産、麦の作付け面積が対象となります。ただし、未収穫分の面積は対象となりません。3、平成21年産、麦の作付けに使用された所定量の薬剤とします。農薬取締法の規定に準じるものとし、標準使用量を増減とします。対象薬剤、麦の赤カビ病、防除用薬剤、補助率、農協での販売価格を基準とし、消費税を除く 10%、申し込み方法、 期限までに所定の申請書を柔ら庁舎農政課に提出してください。なお申請書は柔ら庁舎農政課にあります。茨城南農協などから購入した場合は農協などからの一括申請となりますので、申請書を提出する必要はありません。申し込み期限6月30日火曜。申し込み問い合わせ先、柔ら庁舎農政課、電話 58-2111、内線8157。11ページ、6月1日からパスポートの申請・受領が市役所でできます。県からの旅券事務の権限異常により、6月1日から市内にお住まいの方は、市役所でパスポート、旅券の申請・受領ができるようになります。対象者、市内に住民登録をしている方、県外に住民登録され、市内に居所を有する方、受付日時、申請及び交付、月曜から金曜日、午前9時から午後4時45分まで、なお、土日祝日及び年末年始、12月29日から1月3日は取り扱いできません。受付場所、稲庁舎市民窓口か、パスポート窓口。その他、申請に必要な収入印紙は郵便局で、茨城県収入証紙は商工会などで販売しています。市役所では販売していません。なお、6月1日以降、県の各パスポートセンターや出張所では取り扱いができません。ただし、6月1日以前に申請された方の交付は、県の窓口になりますのでご注意ください。問い合わせ先、稲庁舎市民窓口か、電話 58-2111、内線1110から1114、茨城県パスポートセンター、電話 029-226-5023、県指定文化財不動院楼門の修理状況1、昨年末から始まった楼門の修理工事は仮設工事も終わり、1月末からは屋根部分の解体が始まりました。解体が進む中、すでに数種の木土が発見されています。屋根ののじ板や炭火からは、明治10年牛2月吉日、1877年や、文政2年山川大工育衛門、1819年などの木書が発見され、以前にも屋根の修理工事が行われていることが分かりました。また、小屋組の部分には、明治8年5月7日、山川大工、1771年の木書があり、現在の小屋組の形が、明治8年に改造された姿であると推測されています。屋根の隅からは、サンドラーの破片や、板垣のものと思われる屋根材が見つかりました。今回の工事は文化財の修理保存であるため、解体にあたっては、すべての部材に段付け札を付け、名称と使用していた場所を記入し、元通りに組み立てることができるようにしています。そして、各部材については、建立当初の材料か、修理で補足されたものであるか、時代判定を行うなどして、解体と同時に調査が行われています。3月中旬からは塗装の書き落とし作業に入り、現在の塗装の前に、どのような塗装がされていたかなどの調査が進められています。小屋組解体中の様子と、持ち回る解体中の様子の写真が載っています。平成21年度、市の人事異動。4月1日付、臨時異動で、課長2級以上のものをお伝えします。総務部、部長、古谷康氏、旧市民経済部長、企画政策課、課長、真山智美、旧社会福祉課長、総務課、課長、堤雄三、旧税務課長、課長補佐、飯泉勝弘、 旧学校教育課長補佐、財政課課長大久保明和、旧都市計画課長、課長補佐古谷隆夫、旧道課主査、人事課課長森慎二、旧道課長補佐、課長補佐中村茂成、旧農政課主査、税務課課長沖田照夫、旧介護福祉課長、市民経済部部長中川治、旧三次県人事課長、市民窓口課課長補佐小菅美智子、旧道課主査、農政課課長補佐倉持隆、旧都市計画課主査、産業政策課課長名畑勝、旧総務課長補佐、課長補佐須賀尾博士、旧障害学習課長補佐、生活環境課課長針谷正彦、旧財政課長補佐、保健福祉部部長湯本茂雄、旧総務課長、社会福祉課課長長塚拓海、旧下水道課長補佐、健やか福祉館課長野尻治、旧生活環境課課長、介護福祉課課長斉藤はじめ、旧農政課長補佐、国保年金課課長補佐岩本正史、旧市民窓口課長補佐、伊那第一保育所所長渡辺悦子、旧伊那第三保育所主任保育士、伊那第二保育所所長栗田節子、旧すみれ幼稚園教頭、やわら第一保育所所長麻生一子、旧伊那第一保育所長、都市建設部部長片見和夫、旧財政課長、都市計画課課長木村昭夫、旧産業政策課長、建設課課長補佐浅川昭一、旧道課主査、特定事業推進課課長補佐石島昭夫、旧建設課長補佐、下水道課課長補佐松崎昭則、旧特定事業推進課長補佐、水道課課長補佐長野哲夫、旧国語年金課長補佐、教育委員会学校教育課課長補佐八木克典、旧介護福祉課主査、すみれ幼稚園教頭山田悦子、旧伊那第二保育所長、障害学習課課長補佐広瀬稔、旧建設課主査、会計課会計管理者兼会計課長森克典、旧企画政策課長、平成20年度退職者3月31日付、大久保益子、大山博士、鈴木清、鈴木春子、鈴木仁、塚本杉子、豊島久志、根本恵子、宮城義雄、矢口剛、渡辺克典。